渡辺保です。今回は源義経についてお話をしたいと思います。まあ、皆さん源義経といえばよくご存知だと思いますが、実像を調べてみると必ずしも我々が考えている源義経という人間像とは違う面もあるような気がします。つまり虚像と実像、歴史の虚像と実像の間にこれほどの差のある人も少ないのではないかと思いますが、それではその虚像と言ったら言い方が良くないかもしれませんが、伝説ですね、義経という英雄伝説がどのように作られたか、そしてまた実像はどういうものであったかということを中心にお話をしていきたいと思います。皆さん義経とお聞きになるとですね、大抵、非常にハンサムな、しかも勇敢な武将というふうに、お思いになるでしょう。その典型的な例をですね、義経役者として有名でありました歌舞伎の五代目中村歌右衛門の言葉の中からちょっと読んでみたいと思います。義経を明治20年の1月東京の市村座というところで新作の義経を演じました時に、五代目歌右衛門はこういう談話を残しております。元来私は義経という人物が非常に好きでありますが、義経は歴史に現れた人柄でも芝居に演じられる人品でも、そのすべては万人の崇拝してやまない名将であります。男ぶりが良くて品位があって優しくて女には好かれ戦には強く、その上情にもろく嫌味がなくて思いやりがあり、一つとして天の打ち所のない代表的の名将であると信じられます。この役を私が振られた時は飛び立つほど喜んだものです。心はまるで有頂天で、私自身がその時代の義経を再現したかのごとくに考え、ドキドキと父親の高鳴りをさえ覚えて、全く文字通り張り切ったものでした。何としてもあの義経は思い出しても今なお心が浮き立つほどであります。これはまあ昭和になってから自分の今まで演じてきた役がの中でどの役が一番好きですかというインタビューに答えた五代目歌右衛門の答えなのですね。五代目歌右衛門にはいっぱい当たり芸があったんですが、その中で自分はどうしてもこの義経、明治20年に演じた新作の義経が自分には最高のものだったという答え方をしているわけです。でこの歌右衛門の話の中にですね、出てきますのが我々が大体皆さん思ってらっしゃる人物像ではないでしょうか。男ぶりが良くて品位があって優しくて女には好かれ戦には強く、その上情にもろく嫌味がなくて思いやりがあり、一つとして天の打ち所のない代表的の名将であると信じられます。というそういう義経像が我々には出来上がっているのではないかという気がいたします。この義経像は本当なのか、あるいはそのどうやってできたのかということを考えていきたいのですが、まず一番その考えられるのは、今歌右衛門の話を聞きましたように、人形浄瑠璃や歌舞伎、芝居ですね、新聞やテレビのない時代の江戸時代のメディアとしての役割を果たした芝居がその大きな役割を担っただろうということは疑いがありません。まあ、その芝居の中にまた原点がありまして、義経記とか能とかいうものがあるわけですが、まずその手がかりとしてですね、芝居を考えますと、芝居の中ではおよそ3つの義経像というのが出てくると思います。義経千本桜というのは、まあ、歌舞伎浄瑠璃を通しての三大名作と言われる作品でありますが、その中の一本の義経千本桜ですね。それからまあ皆さんご承知の勧進帳、ここにも義経が登場します。そして、一ノ谷二葉軍記、熊谷直実の悲劇を描いた一ノ谷二葉軍記、ここにも義経が登場しますね。で、まあこの三つの名作がおよそ義経を描いた歌舞伎人形浄瑠璃の中の名作だろうというふうに思います。ところでその義経千本桜では義経はどのように描かれているかと申しますとですね、まあこれはその前にちょっとお話をしておいた方がいいと思うんですが、この歌舞伎浄瑠璃を通しての三大名作というのは、一つはこの今申し上げた義経千本桜、それから 菅原伝授手習い鏡、それからもう一つは奏で本忠臣蔵ですね。でこれがですね、実に驚くべきことに1年おきに書き下ろされて発表されたわけです。最初に菅原伝授手習い鏡ができまして、そしてその後に義経千本桜ができまして、そして、最後の年に奏で本忠臣蔵ができると。で作者は武田出雲、三好松楽、並木川柳という3人で、道頓堀の竹本座に、まあ、この3本の狂言がかかりまして大ヒットいたしました。でこのトリオはですね、この3作をやったようにいう説もあるんですが、実はこの作者3人が忠臣蔵だけ違うんですね。同じ武田出雲という名前を署名をしておりますが、菅原と忠臣蔵の間に初代武田出雲という人が死にまして、息子が武田出雲を襲名をしまして、ですから忠臣蔵だけは初代出雲ではなくて2代目出雲が書いたというふうに思われているんですが、この3本が、まあ、歌舞伎人形浄瑠璃を通して、非常に人気のある狂言になった大きな理由はですね、この3つの作品がもうお気づきだと思いますが、それぞれ日本人のいくつかの英雄像を主人公として描いているということによるわけです。菅原伝授手習い鏡は言うまでもなく菅原道真を描いておりますし、義経千本桜は義経と平家の武将たちを描いていますし、から最後の奏で本忠臣蔵は有名な史実で言えば大石蔵之介、芝居で言えば大星由良之助という人間像を描いて、歴史的に正確に言えば元禄赤穂事件というものを、まあ、描いているわけですね。で最後の奏で本忠臣蔵に至っては、忠臣蔵という言葉はこの芝居からできたと言われているくらいですね、大きな影響力を持った作品でありまして、この三大名作がわずか3年の間に、しかも3人の作者の手によって、まあ実は4人ですが、の手によってできたということは奇跡としか言いようがない。その前後に何百本という人形浄瑠璃、何万本に近い、おそらく数えたことありませんか分かりませんが、歌舞伎狂言の中でですね、この三大名作がわずか3年の間にできて、それが繰り返し上演されて今日に至っているということはですね、いかにこの3人の英雄たち、菅原道真、それから義経、あるいは平家の武将たち、そして、まあ、大石蔵之介、芝居の大星由良之助というものに人気が高かったか、民衆の人気が集まっていたかということの証拠だろうという気がいたします。で、まあ、その義経がですね、どういうふうに、今日は義経のお話ですか、義経千本桜の話、絞ってお話を申し上げますが、義経千本桜という芝居のあらまし、構造を申し上げますと、これが三重構造になっておりまして、実は最初の段でですね、義経が頼朝から、京都にその当時義経がおりましたが、堀川御所にいた義経に鎌倉から使いが来るんですね。でその三ヶ条の問責案を、まあ、持ってくるわけです。お前どうしてそういうことするんだという頼朝のね、その中の一つにですね、こういうことがあるのです。つまり鎌倉へ送られた平家の武将たちの首のうちですね、首がまあ実験のために頼朝に送られたんだそうですが、平知盛、まあこれは平家の首相ですね、それから平維盛、これは重盛の嫡男ですから嫡流ですね、それから能登守範経、まあ平家の勇者ですね、この3人が偽首だったと。3人の首が、でこれはどういうことなんだという一箇条がありまして、そこで義経の言うことにはですね、実は今この人たちが生き延びているというと平家の残党が放棄しかねないと、したがってですね、その行方を実は探しているのだと、そのために自分の家来を全国に探索に行かしているという申し開きをするわけです。そしてここでですね、千本桜という芝居はこの3人の平家の残党を探すという筋の上に展開していくと、こういう構造をまず一重の構造として持っているわけですね。でさあ二重の構造は、その今申し上げました3人の平家の安徳天皇もいるんですが、そういうつまり、 本当は死んだと思われている人たちが実は生きているかもしれないという可能性についての探索をやるというのが、まあ、2段目の構造だとしますと、実は3段目の構造にもう一つそれとは別なエピソードとしての主役がいるのですね。まあ、2段目の大物の裏の場は平知盛自身が主役ですから三重構造ではありませんけれども、3段目では伊賀の権太という男が、そして4段目は能登守教経とは別にですね、狐忠信という主役がいまして、まあ古来からこの忠信、それから知盛、伊賀の権太という三役ができれば名優の条件であるまで言われている作品なんですね。でそれでは義経は脇役ではないかとお思いになるかもしれませんが、この義経が実は今上演されている台本とは違う原作の浄瑠璃本を読みますとですね、非常によく書かれておりまして、実は義経千本桜という名前はここから来るんだなというふうに分かるくらい主役に準じる大きな役なんですね。でこれが義経のイメージを作った大きな元だろうというふうに思います。それでは実際の源義経というのがどういう人物であったかということをお話したいと思います。無論この人は実在の人でありまして、源義朝、佐野守義朝という人の9番目の男子にあたります。9男ということになりますか。で、まあこの義朝という人は、まあいろんな女性に子供を産ましているわけですが、長男義平は悪源太義平として有名ですが、平治の乱の後に捕らえられて六条河原で処刑されました。わずか20歳の若さですね。で次男友永はお能の友永で有名ですが、父義朝と共に敗走する途中で追手と戦い負傷しました。でこの傷のために死んでおります。で当時15歳の若さでした。この長男と次男の母には実際には確証がどこにもありません。非常に諸説があって明確ではありません。大善太夫範兼の娘とも、あるいは、義平一人、長男の義平一人が橋本という遊郭の遊女の子だとも言います。で次にですね、三男が頼朝であります。これはもう鎌倉幕府を開いた有名な人ですからお分かりでしょう。四男の義門、五男稀吉、長女一条義康の妻の4人が熱田大宮司藤原末則の娘を母としています。正妻に近いわけですね。義朝の正妻に近い人の子供がこの4人だと、こういうわけです。義門は、頼朝は室を長生きして、鎌倉幕府を開くわけですが、義門は創生しまして、丸吉は平治の乱の後土佐へ流されまして、頼朝と前後して、挙兵をしましたが平家軍に居城を包囲されて自害をしております。つまり戦死しているわけですね。長女は後に鎌倉幕府の京都での代理人として活躍をしました一条義康の妻になっております。次が六男三河の神範頼ですが、この人は遠江の国池田の宿の遊女を母としています。そして七男阿野の善治善政、それから八男義円、九男義経が九条院の増子名常盤御前を母としているわけですね。で雪の中を、まあ、常盤が奉公している時、彼女が連れている今若音若牛若という兄弟三人がこの善政義円義経の兄弟三人ですね。次女についてはこの他に女性が一人いたらしいんですが、それは明確ではありません。このうち八男の義円は、これも平家と源行家との須の俣川の合戦で戦死をしています。と以上のことを総合すると、義朝にはですね、橋本の遊女首里太夫頼兼、あるいは大善太夫範兼という人の娘、それから藤原末則の娘、池田の遊女常盤御前、5人または6人の女と女性と関係があったということになります。このうち一番身分がはっきりしているのは頼朝の母である、まあ、藤原末則熱田大神宮の 大宮司であります藤原末宣の娘ですね。この女を仮に正妻とすれば、他の4人はいずれも遊女、増姫と身分も卑しければ出自も明らかでない女性、要するに愛人に過ぎないと、こういうことですね。こういう兄弟の中で、今申し上げたように、戦死した人間もいれば、戦乱の世の中ですから創生した人間もいると。で、さまざまな戦いを経まして、頼朝が鎌倉に政権を樹立した時には、すでに6男の範頼と7男の善政、それから9男の義経のたった3人しか残っていなかった。女性2人は別にしまして、男は3人、9人いる兄弟のうちで3人しか残っていなかったと。頼朝以外はですね、4人と言ってもいいんですが、しか残っていなかったということは現実ですね。で、そこで頼朝は、日向小島に平家の清盛のために流されるわけですが、義経というのはその間どうしていたかということがあまりよくわからない。雪の中の、で、時は午前が連れて歩いてたということは、証拠があるわけではありませんので、歴史的には真実であるかどうかがわからない。で、その後金売り吉次に、連れて行かれて、東北に下って藤原秀衡の庇護を受けたということになっておりますが、藤原秀衡が庇護していたことは事実でありますけれども、確証があるのですが、その前後の事情、あるいはその無論五条橋で弁慶と牛若丸、義経ですね、牛若丸が勝負をしたとかね、蔵前まで天狗が義経に武術を教えたとかいうようなことは全て後から付け加えられたことでありまして、歴史的には確証が全くありません。歴史の表舞台に義経が姿を現すのは、実は頼朝が挙兵をしましたところで、黄瀬川まで頼朝が軍を進めた時で、すなわち治承4年1180年10月21日、それからこの時義経は22歳になってますが、義経は22歳から、それから文治5年1189年ですね、西暦1189年、うるう4月30日に奥州平泉において撃たれるまで、わずかに9年間のことしか明らかではないのですね。で、この9年間は義経は死にました時に31歳ですから、22歳から31歳まで、その期間しか分かっていない。しかもその歴史の表舞台から、そのこの9年間の中にも欠落部分がある。で、義経が非常に英雄として人々に慕われた大きな理由は、この活躍の期間の短さ、人生の短さと言いましょうか、もう本当に早いテンポであっという間にこの人の人生が過ぎていったということにあるのではないかと思われますね。この期間の短さは時代の変わり目の歴史の転換の速さであると同時に、また義経の運命的な人生の象徴でもあると思います。例えば義経が平家を壇の浦に破って京都へ帰着したのは文治元年1185年4月24日のことですが、平家討伐のために義経が京都を出発した日は正確に分かっていない。1月下旬から2月上旬と見られるとすると、わずか3ヶ月、3ヶ月であれだけ隆盛を誇った平家をですね、一ノ谷、屋島、壇の浦という3つの大きな海戦を経て完全に全滅させたわけですね。で、これも天才的な仕事だと思いますが、平家が滅亡する義経の攻撃というものがいかに熾烈であったかということもよくわかる。しかも驚くべきことにはですね、京都に凱旋しましたその同じ年の11月3日にはですね、すでに義経は兄頼朝の追討を受けて九州へ向けて京都を脱出せざるを得なくなるんですね。席の温まる暇がないというくらい、その間もわずか7ヶ月しかない。7ヶ月にして平家討伐の輝かしい凱旋将軍は一挙に頼朝の大軍に追われる落魄の人になる。この異常な運命の展開の速さ、これが義経の人生におけるドラマ性 とでも言うべきものでしょう。歴史の英雄の中でこれほど運命の残酷さの中に身を置いた人は決して少なくないだろうと思いますね。この時間の速さは義経の人生そのものの速さでもある。31歳のその死は平家滅亡の功労者として歴史上の英雄としてあまりにも若い死であった。しかもその31年間の人生の中で彼が歴史に姿を現したのが9年間、しかもその中には空白部分が多々あるというのは驚くほかないわけですね。義経が英雄として、非常に人気を勝ち得た大きな理由はですね、第一の理由はこれだろうと思います。こんなに激しい運命の荒波に揉まれた人は日本の英雄の中にはそうそうはいないでしょう。で、次にですね、挙げられる、なぜ義経が日本人に愛されるかという理由の一つは、義経の死が悲劇的な死だったからですね。で、その、なぜ悲劇的かと申しますと、その死がですね、他ならぬ兄さんの頼朝によって行われるからなんですね。頼朝が義経を追い詰めて殺すわけですよ。で、兄に殺される弟という悲劇的なドラマがここにある。で、それがまた非常に日本人の心を動かした大きな2番目の理由だろうと思います。文治5年1189年うるう4月30日に義経は奥州平泉の高館というところで藤原秀衡亡き後の藤原一族の棟梁になりました藤原康平の手勢に吸収されて自殺をしました。その時の状況を吾妻鏡は次のように伝えています。30日、今日陸奥国において康平源の義経ですね、義経を襲う。これ勝は直上に任せ、後白河法をはじめ、京都の宮廷の勅命に任せ、命令によってですね、勝は頼朝の仰せによってなりと。義経はですね、民部尚有元就阿尊の、衣川の盾にあり。この民部尚有元就という人のことを話しているとまた長くなりますから、これカットしますが、この元就の、非常に藤原康平に近いところにいた人ですね。姑でもあった奥さんがこの元就の娘であったわけですが、そこへですね、康平がですね、数百騎を従え、そのところに馳せ至りて合戦す。義経の家人ら相防ぐといえども、ことごとくもって配属す。義経自仏堂に入り、まず妻22歳、子女子4歳を害し、次に自殺すと云々。これが吾妻鏡の記事でありますね。ということが、これからいろんなことがわかると思うんですね。一つは、直上に任せということは、京都の朝廷が義経を殺せという命令を藤原の康平に発していたということですね。で、しかし、実はそれは表向きの事情でありまして、後白河法皇は義経と頼朝をどちらかというと義経を可愛がっていて、頼朝の勢力を削ぐのに義経を道具として使おうとした節さえあるわけですね。それが義経の悲劇でもあり、後に申し上げるような義経のつけ込まれる性格の弱さでもあったのですが、後白河法をはじめ京都朝廷の天皇側近の貴族公家たちも、新義経、派の公家たちも大勢いたのですが、鎌倉からのそういう新義経派は全て逮捕するという強硬手段が、取られるに至りまして、ついに義経追悼の勅命を出すに至ったわけです。しかもその直使の奥州行きに際してはですね、藤原康平のところへ行くに際しては、その勅命の宣旨と申しますが、宣旨は頼朝が鎌倉で内密に開封した、今人の手紙を開封すると憲法違反になりますが、頼朝は平気でですね、天皇の手紙を開いて、そして検閲するという状況だから、朝廷としては厳しい命令を康平に出さざるを得なかった。つまり新義経派であった京都もついに義経を見放さざるを得なかったという状況が今の、勝は直上に任せというところにあるわけですね。で、頼朝は無論自分自身の命令としても康平に義経を殺せということを迫っておりました。 なぜそういう、つまりそこまで頼朝が義経を憎んだかということについてはこれから申し上げますが、しかもですね、この吾妻鏡の今申し上げた記事は5月22日にですね、鎌倉に到着した奥州の安平からの飛脚の報告をもとに書かれている。で、その吾妻鏡の全文がその安平の報告そのままであったかどうかは無論わかりません。この短い記事に端なくも誰が義経の死を希望していたかが明確になっております。兄頼朝が義経を殺した、直接義経が死んでほしいと思っていたのは誰でもなくて兄さんだったということですね。そこまで安平を追い込んで、安平に直接義経を殺したのは安平ですが、安平を追い込んだのは頼朝自身であり、頼朝は藤原一族の福沢さんの内紛に巧妙につけ入って、安平に殺させたということですね。そういう状況、なぜそこまでして義経を殺さなければならなかったかというのにはいろいろ理由があると思われます。まず第一の理由はですね、頼朝が義経を厳しく非難した初めはですね、源氏の統領である自分の許可なくして朝廷から官位を受けたこと、これは全国を自分の統制下に置こうとして統制を厳しくしている頼朝にとってはですね、そのルール違反だということですから、当然の政治的な理由です。で、第二はですね、平家討伐の戦いにおいて戦目付け、自分がつけた戦目付けである梶原景時を軽視したこと。で、その他数え上げれば様々な理由があるのですが、それは全て政治体制上の理由です。しかしそれだけならば頼朝は義経を殺すほどのことはなかった。現に同じ弟であります三河の神範頼は、頼朝のために殺害されたと思われています。範頼の死はですね、状況は厳密には確認されていないんですね、歴史的には。範頼は殺害されたと思うんですが、範頼が死に追いやられた理由はですね、その範頼の家臣が頼朝を暗殺しようとしたという事件がありまして、頼朝の寝所の床下から逮捕されたという、 もう明確な証拠があったんですね。その家臣の計画が、これがフレームアップかどうかは別にしまして、これだけのことをしたんだから範頼は殺されても仕方がないということがあるんでしょうが、義経はそんなことしてるわけでは決してないわけですね。だから頼朝は義経を殺さずにはいられなかったというのは、もっと別な本当の理由がなければいけないだろうと私は思います。で、その理由はですが、それは私が考えるのには、一つは先ほど申し上げました、9人いる兄弟のうちでですね、上の何人か、そして下の何人かは父義朝の愛人が産んだ子供であって、三男四男五男長女という4人だけは正妻の子供であるという意識が私は頼朝にあったんだと思うんですね。そしてそういう、つまり、自分の母親の愛を奪った、母親に対する父の愛を奪った愛人たちの弟たちを次から次へ殺していくという潜在意識が私は頼朝にあったのではないかという気がします。頼朝を除く8人の兄弟の悲惨な運命を見ますとですね、そこには政治的な意図とかですね、いろんな理由を別にしまして、あるいは戦争という悲惨な状況を別にしてもですね、何かの頼朝の作為的な気持ちがあったというふうに私には推測されるんです。無論これは証拠がありません。歴史的に確実なことではありません。しかしですね、この頼朝の態度の底にあるものというものは、やはりいろいろ考えてみる必要があると思われますが、それ以上に大事なことは3番目の理由ですね。義経をこれほどの人気者にしたのは義経自身の性格によるところが大きいのですね。それは例えば当時の同時大臣であります京都の九条兼実という人の書いた日記に玉葉というのがあります。そこにこういうことが書かれています。義経対抗なし、その線なしといえども、武勇と仁義とにおいては後代の家名を残すものか、耽美すべし耽美すべし 二度繰り返してるわけですね。義経は平家討伐という大功を成し遂げたと。そしてしかしそれでも滅ぼされて追い詰められてしまうんだから戦方ないというほかはないけれども、武勇と仁義においては後代でも歴史にこれだけ残ることを名前を残す人はいないだろうと、耽美すべし耽美すべしというわけですね。九条兼実は当時の京都朝廷で非常に重要な人物ですから、彼が新義経派でなかったにもかかわらず、義経が都落ちした時点でこう日記に書き残しているということは、当時の人がこういう受け取り方を、少なくとも京都の人たちはですね、義経に対してこういう感情を持っていたという証拠になると思いますね。名将の器量としての三条件というのが古来ございまして、これには知人友という3つが大事だと。知というのは政治的な知恵ですね。それから仁というのは人気です、人望。それから友は言うまでもありません、勇気ですね。で、この知人友というものが備わっていなければ英雄として完全ではないと。で、ところがですね、先ほど歌い物芸談でもお話を申し上げましたが、仁においては義経は無論九条兼実も言っているように満点に近い、勇においても勇気、果断な攻撃力においてはもう右に出るものがないと。それは日踊り越えの合戦とかですね、一ノ谷日踊り越え、屋島における奇襲を見れば、義経が非常に類稀な攻撃型の優勝であったことがお分かりになるでしょう。しかし京都を脱出する時の義経が、人々がいかなる暴行があろうか、どんなことが起こるかもしれないから行かない方がいいと言ったにもかかわらずですね、止めたにもかかわらず大義を整えて院の御所に参内してお別れをして、誠に優美としか言いようのない行列を整えて都を脱出したんですね。そのために都の人々は上下上げて義経を勝尾している。この一字をもってしてもこの人の仁というか人気というものは、優しさ優美さというものに対する憧れとなって現れてきているということが言えると思うんですね。ただ一点だけ義経には欠けているところがありました。それは先ほど申し上げました知人優の知という点です。で、義経の人間的な性格はですね、平家討伐の後平家の捕虜たちを連れて、東海道鎌倉へ向かって下ってまいりました。で、東海道下ってきた時にですね、頼朝は義経を鎌倉へ入れなかったんですね。で、対面もしなかった。自分の方から使いを出してですね、腰越という今でも残っておりますが、鎌倉の海岸のところにその義経陣を張らせて、そこで捕虜を受け取って、で、義経はそこから京都へ追い返したわけですね。その時に腰越から鎌倉へ入ることを禁じた兄頼朝に対して義経が書いた手紙が残っております。有名な義経腰越状という手紙でありますが、その腰越状という手紙を読みますと、義経の、非常に率直な性格、そしてまた政治的な知略に関する無知というものが明らかになります。読んでみましょう。左衛門少女源義経恐れながら申し上げ候、医師は五代官のその位置に選ばれ、つまり平家討伐の対象に選ばれてですね、直線の恩使いとして、朝廷の命令によって朝敵を傾け、流代休戦の芸を表し、会計の恥辱を注ぐ、中傷を被るべきとのところ、思いのほかに国王の残言によって、これは梶原の残言ということですね、莫大の勲功を目視せられる、勲功を無視されたと。義経犯すことなくして都がを被る、こうありて誤りなしといえども、功績があるのに、それから間違いミスをしたわけでもないのに、五感期を被るの間虚しく香類に沈む、つらつらことの心を案ずるに良薬は口に苦く、中言耳に逆らうとは宣言なり。こんなこと言われたら兄さんだってね、何言ってやんだっていうことになるでしょうね。だけどそういうことについて人の心理をあまり理解しない、 そして今自分が陥っている状況というものを義経は理解しないのですよ。そして自分の立場だけ、自分は何も悪いことしてない、悪いことしてないのにこういうふうになるのはどうしてなのかということだけを請求に、義経はこの手紙の中で述べているわけですね。これによって残者の実費を正されず、鎌倉中に入れられざるの間、そいを登るにあたわず、いたずらに数日を送る。この時にあたりて長く恩願を拝し、奉らず、骨肉同胞の義すでに虚しきに似たり、兄弟なのに会うこともできない。祝運の極まるところか、はたまた前世の強引に感ずるか、悲しきかな。兵士を攻め傾けんがため、ある時は、我がたる岩石に春芽を鞭打ち、敵のために、命を滅ぼすことを顧みず、ある時は満々たる大海に風波の、難をしのぎ、身を海底に沈め、カバネをゲーゲーのアギトにかくることを痛ましくせず、しかのみならず甲冑を枕となし、どんなにあた自分は激しい戦いをして苦しい思いをしたかってことを言ってるわけですね。求善を行とする本意は、しかしながら魂の憤りを休め奉り、年来の祝意を遂げんと欲するのほか他事なし。兄さんが計画している源氏のための仕事をしたに過ぎないということを言ってるわけですね。天津祭義経、五位の城に保人の城、当家の面目、紀代の住職、何事かこれに加えん。いや、最後の、今私が読みました最後のところをよく聞いていただきたいんですね。義経が五位の城に保人されたと。それで五位の城に保人されたと、これは宮廷の官位ですからね。先ほど申し上げたように頼朝は勝手に鎌倉の御家人がですね、宮廷から官位をもらうことを禁じてるわけでしょ。で、それを義経は、いや、こういう官をもらったのは、その源氏の誉れじゃないか。当家の面目、紀代の住職と何事かこれに加えんやとこう言ってるわけですから、つまり真っ向から頼朝の意向を否定してる、否定しているというよりもですね、むしろそういうことを意識しないで、兄さんこんないいものもらってきたんだよ僕は、こういう態度でしょ。でこれはですね、政治的にそれを咎めてる兄貴に向かってそういうことを言えばですね、兄貴がどういう態度に出るかということは政治的な知略があれば十分わかるはずですね。でもにもかかわらず、この手紙は、腰越状という手紙は、読むものをやっぱりね、感動させます。こういうところに義経のですね、なんというか、まっすぐな政治的な状況を理解しない、無知ではあるけれども、政治的、まっすぐな性格が出ている。そしてこれがまた人気の大きな秘密になっていると。つまり義経という人には、勇も仁もあるが、人と言いましょうか、人気もあるが知がない、政治的な状況判断とそういうものを理解する能力に欠けているといったことが言えるんだろうと思うんですね。でしかしそれがですね、実は義経伝説というものがこれからできていく大きな要素になるのですね。我々が考えてもですね、あんまり政治的に利口な耳から目から鼻へ抜けるんですか、耳から鼻へ抜けるのかしませんけども、そういうつまり、非常に政治的な謀略の上手い人はあまり人気がないと。しかしむしろそういうことに疎いけれども人情に厚くて、そして筋を通そうとする人間に人気が集まると、これは古今東西世の常のことですね。でそれでむしろ義経の欠点が義経伝説の大きな原因になっただろうということが言えるのですね。その2つの面は実は芝居人形浄瑠璃や歌舞伎によって非常に拡大されております。で義経はですね、先ほど申し上げたように、わずか9年間歴史の表舞台へ出たんですが、先ほどちらっと触れましたように頼朝が義経を京都から追い出して、そして義経は九州へ落ちていこうとしたのですが、そこで大物の浦というところから出船をしましたときに、季節外れの台風がやってまいりまして、そのために難破をしまして、わずか生存者は4人だけ。で、その4人だけは、で、吉野へ落ち延びるんですね。 で、そこまでは足取りが分かっているんですが、それから義経が藤原秀衡のもとへ到着するまでの1年半義経は消息不明なんですよ。で、9年間しか表舞台、歴史の表舞台に出てないということ、さっき申し上げましたが、その中のまた1年半は空白時代なんですね。だから実質7年半しか義経の人生、動きというものは公的には分かっていない。で、藤原秀衡のところへ落ちてまいりますと、そこで、まだ秀衡が生きておりましたから、義経をかくまってくれるんですが、まもなく秀衡が死んで康平の代になると、先ほどのように、頼朝の命令によって殺されてしまうと。まあ、義経がいかに人気があったかというのはですね、その生前にも今のような人物評価があるということのほかにですね、もう一つ私が非常に面白いなと思うのは、同じ吾妻鏡にですね、こういうことが出てるんですね。まあ、義経は康平の手で、自物堂で自殺させられるという悲惨な最後を遂げましたけれども、康平は義経の首を塩漬けにして鎌倉へ送るわけですね。で、そしたらそれを見た頼朝がですね、頼朝ってのは非常にその冷酷な政治家だったんでしょうね、弟を殺した康平を自分が命令したんですよ、弟を殺せって、いや弟義経を殺せって。で、その弟の仇である藤原康平はけしからんと今度は言うわけですね。そして義経の仇を討つと称しまして、東北に、大軍を進めることになります。頼朝自身が出馬をして、そしてこれが頼朝にとっては最後の大戦争になりますし、もともと頼朝っていう人は戦場へ出て、戦争する人じゃないんですね。平家の追討の時もですね、屋島へ行ったわけでも一ノ谷に行ったわけでも壇ノ浦へ行ったわけでもないわけですね。全て義経にやらしてるわけですから。そういう人なんですが、今度はさすがに藤原氏に、を追討するためにですね、頼朝は大軍を率いて東北地方へ、平泉へやってまいります。そして藤原康平は殺されてしまうわけですね。で、ここに藤原一族は滅亡するわけです。つまり義経を殺せと言ったことはですね、頼朝は最終的には東北の藤原一族を滅ぼすというところまで考えた計略の結果だったわけですね。で、そういう計略の罠にはまって康平は死ぬわけですが、私が面白いと思うのは、その頼朝の大軍がですね、鎌倉へ帰着したらすぐその後追っかけて飛脚が東北地方からやってまいりました。その飛脚によるとですね、義経は生きているというんですね。で、これはですね、そしてみんなびっくりするわけです。と、それは実は先に申し上げると、大勘次郎という兼遠という安平の維新が家来ですね、生き残った家来が実は義経に変装して、軍を起こしたのですが、これが侮れなかったのはですね、このゲリラがあっという間に7000余騎に膨れ上がって、しかもですね、そんなバカなことはないだろうと、義経はもう康平は殺したのだからと言って引き上げてきた頼朝が派遣した鎌倉軍をですね、打ち破ってしまったんですね。で、大騒ぎになりまして、今度は大軍を催して鎌倉がやってきて、この大川次郎兼遠という男を征伐をするんですが、その時にですね、大川次郎が言ったことが残されているんです。今までね、親の仇を討ったり復讐をした人間は大勢いるかもしれないけども、主人の仇を討とうとしたのは俺一人だ。これが日本の仇討ちの始まりということになりますかな、後々の忠臣蔵とか、いろんな仇討ち事件の、つまり主人の仇を家来が討つという形の始まりになるわけです。で、したがって極めて歴史的には大事な事件なんですが、そのくらい人望が義経にあったということもまた事実だと思いますね。で、この以上3つ、義経が非常に速い速度で人生を駆け抜けていった悲劇的な生涯、それからもう一つは義経の、死に方が非常にそのドラマティックであった、悲惨な死に方であったということが第2、そして第3に、今申し上げましたように義経自身のキャラクター というものが非常に大きな義経の実人生の中での大きな要素になって、そこから伝説が実は生まれてくると。でこの伝説のお話をこれから申し上げましょう。もう一つ義経のキャラクターで人気というか、そういうところで付け加えておきたいのは、義経が非常に女性にモテたということですね。まあ有名な静香御前が、最後まで、最後までというか、まあ、吉野ので逮捕されるんですが、そんなところまで静香御前がついていったこと、それから、まあ、先ほど読みました平泉で義経が殺された時に、持仏堂で娘と妻を殺したということが書かれておりましたが、あの妻は川越太郎とい う鎌倉武将の娘なんですね。から、まあ、そういう女性が何人かいたことは事実でありまして、女性にもモテる人だったということが明らかですね。男ばかりでなく女性にも人気がある、そこが、まあ、義経の非常に大きな特徴だと思います。でさあ、この先ほど申し上げました実像からですね、どうやって我々の義経像というもの、義経伝説というものが出てきたかというと、これ一番最初にそれを作ったのは室町時代にできました義経記という、まあ、ノンフィクションと言ったらいいでしょうか、読み物ですね。でこの義経記というのは平家物語その他歴史の表舞台に出てくる義経の空白の部分を巧みに埋めていくというやり方をしまして成立した書物であります。つまり例えば黄瀬川で頼朝に会うまでの義経のどういう少年時代、どういうふうに育ったか、それから、まあ、頼朝に追われてからどうやって平泉を落ち延びたかというようなことを、分かっていることは非常に確実なことは非常にあっさり書いて、でその今分からなかったところを小説的にバーッとフィクションとして膨らましたわけですね。でこの義経記が元になりまして、能の作品船弁慶とかあたかとかですね、あるいはいろいろ五条橋の弁慶と牛若丸の戦いみたいなものがどんどん出てまいりました。でそういうものが出てきてですね、あるいは熊坂長藩と戦う牛若丸というような、そういうイメージが芸能化されてくるわけですね。でさらにそれを拡大したのが人形浄瑠璃であり、歌舞伎であるわけです。私は先ほど義経千本桜と一ノ谷二葉組と勧進帳という3つの義経像を、まあ芝居の中では非常に大きいものだというふうに挙げましたけれども、その中で2つの系譜が、その3つの義経像の中で2つの系譜があると思います。1つはですね、義経千本桜と一ノ谷二葉軍記の2つの浄瑠璃作品の中の義経はですね、非常に冷徹な軍人です。まあ人形浄瑠璃でそのまま文楽で上演されるときにはよくお分かりになると思いますが、非常に計算してね、影の先の先まで計算して、武力を用いる、そういう義経像ですね。ことに義経千本桜はですね、実はドラマそのものがですね、歴史と違いまして、頼朝義経は仲がいいんです。本当はだけど平家の残党を討伐するためにわざと仲違いをしたと見せて、そして日本全国各地を放浪している間に平家の残党を誘ってですね、そういう人間を全て一掃するために旅をしている。で、まあ、平知盛もですね、それから能登守教経も、まあ、別な平家の壇の浦ではみんな海へ飛び込んで、安徳天皇もみんな飛び込んだわけですから、死体なんかが確認されているわけではないわけですね。でその上、これ森に至ってはですね、熊野から不堕落渡海をすると言って船に乗ったものが出てしまったわけですから、このもの遺体が確認しようがないと、死が確認できない武将たちの生存の安否をですね、義経は非常にうまく計算して探し出そうとしている。例えば二段目の大物の裏で言いますと、大物の裏に平知盛が船頭になって潜んでいて、娘として安徳天皇を養っているということを察知しました義経は、騙されたふりをしてですね、この船宿に泊まるんですね。 そして全て騙されたふりをして義経を自分を討とうとしている知盛を誘い出しまして、で知盛がバッと現れてその義経を討とうとした時にもう先手を打って安徳天皇を引っさらっていってしまうという、つまり非常に細かい計算を立てて、敵の先裏を書いてそのまた裏を書くような権謀術数を労する政治家なんです、軍人なんです。で一の谷二番組になりますとね、さらに冷徹ですね。敦盛は院の後白河院の実は子供であることが明らかなので、もし安徳天皇に何か問題が起きた時には皇統が耐えることを恐れた義経はこの敦盛を何とか助けなければならない、御落胤であるけれども後白河法皇の血を引いていることは間違いないので、その敦盛を助けるためにですね、自分の家来に敦盛と同じ年頃の子供がいる熊谷という家来にお前の子供を殺して身代わりにしろっていうその謎をかけるわけです。と熊谷はですね、実は敦盛の産んだお母さん富士の方というお母さんがいるんですが、これがまあ後白河法皇に愛された女性愛人なのですが、その愛人にものすごい恩がある、二人が不義をした時に助けてもらった、本来なら死刑になる時に助けてもらった、だからその富士の方のためだからお前身代わりをしろって義経に言われるとです、謎をかけられると嫌とは言えないわけですね、というところまで追い込んでおいて身代わりにして敦盛を助ける。で敦盛を助けるのは何のためかといえばその天皇家を存続させるためなのですから、義経はそういうところ非常に計算高く計算をしていると。でそういう意味では義経千本桜の義経も一ノ谷二番組の義経も軍人政治家としてあるいは知略家としては地がないどころか実はその大変な地望家なんですね。ということは先ほど申し上げました現実の義経が政治的判断を全く持たなかったのに対して、まあ浄瑠璃の作者はですね、逆にその完全無欠な人間像として非常に冷酷な軍人政治家を作り上げたということなんですね。ところがそれが歌舞伎にとっては非常に困ることなんですね。歌舞伎は俳優スター本位の芸術ですから、舞台芸術ですから、そういう意味ではそういう完全無欠でも冷たい人間にはしたくないわけですね。恩情あふるるその人間にして、だからこそ熊谷も犠牲を甘んじて受けるし、あるいは知盛も屈服するし、それから狐忠信も義経に屈服をするというふうな形にしたいわけですね。だから浄瑠璃の作ったその非常に冷たい冷酷な政治家の側面を切り捨てました。どういう切り捨て方をしたかというと、台本をそういうふうに見えるとか全部カットしちゃうわけですね。そして非常に情けのあるところだけを強調しまして、情けある武将としての義経をクローズアップしていく。で、例えば一つだけ例を挙げます。先ほど申し上げました知盛を捕まえると早手後ろから手を回して安徳天皇を捕まえるっていうのは浄瑠璃の原本によりますと、その安徳天皇を捕まえる計略を率先して実行するのは義経自身になるんですね。ところがそういうことを一切歌舞伎ではその場をやらないでですね、やらないというよりは義経自身が出てこないで家来にやらしちゃうわけですね。で義経は遠くからよくやったなっていうふうに言うだけの役にしてしまう。つまりそういうところによって歌舞伎はできるだけそのマイナーな側面を削って義経像を作り上げていく。それはなぜかって言いますと、この二人の一ノ谷二番組と義経千本桜の二つの作品の中の義経とは違うね義経像を歌舞伎は求めてるからです。でその典型は義経記にも現れていますし、最も歌舞伎で言えばよく現れているのは勧進帳の義経です。勧進帳の義経はですね、いかなればこそ義経はというふうにですね、キューバの家に生まれながらこういうふうに会うというのはどういうことだろうかと言って運命を嘆く、で運命に何をすることはできない、ただ弁慶にひたすら全てやってもらうしかない、ほとんど地のないね、それ地がないけれどもその非常にかわいそうな男としての運命に翻弄される男としての 源義経像というものが歌舞伎には一方にあるわけですから、その人形浄瑠璃のように冷酷な軍人政治家を描くわけにはいかない。で、したがって勧進帳の義経のような優しくて、そして最初に私が申し上げた歌右衛門が言ったような人品が高くあってですね、そして品位があって優しくて、人情に脆いというような、そういう理想的な人間像というものを、まあ、歌舞伎は一方で勧進帳の中で完成をしたと。そして浄瑠璃には浄瑠璃の義経もそれに合わせてですね、その軍人政治家とかそういう冷酷なマイナーな面をどんどん削り取っていってですね、まあ熊谷にも誰にも義経がそういう非常に情け深い大将であるというふうに思わせるような役柄を作り変えていった。微妙な差なんですが、温度差があるわけですね。で、これはなぜかと申しますと、実はその江戸時代になって方眼びいきという言葉がそこで出てくるわけですが、つまり、弱者をに同情するという感情を方眼びいきと言います。方眼というのは、まあ、検非違使の長の義経が持っておりましたその職の官名でありまして、方眼というのは、まあ、大勢いるわけですが、まあ、義経に、まあ、代表されてしまうと、公文というのだって公文という様というのはいっぱいいるわけですが、水戸公文一人になってしまうように、太公はよく落語で言うように大勢いるのに秀吉一人が太公のように言われるように、方眼といえば、まあ、義経で、その義経びいき、つまり義経びいきというのは運命のために翻弄されて、そして落泊していって、最後は31歳の若さで死んでしまうかわいそうな英雄ということをですね、まあその方眼びいきという言葉で表すようになるわけですね。そしてそれは方眼びいきの元になるのは勧進帳の義経、あれが方眼びいきの原型ですね。あれを見ると弁慶でなくても四天王でなくてもですね、観客もなんとか助けてやりたいと思うようになるでしょう。私は亡くなりました、七代目尾上梅幸がこの義経を当たり芸にしておりましたが、最後に花道を引っ込む時にですね、もう弁慶に早くもう行った方がいいよって合図をされて、義経が傘をかぶって立ち上がるわけですね。で、花道へ差し掛かる。で、本舞台の方を七三のところで見るともなく、足を止めるともなく、無論止めるわけではないのですが、止まるとも言えないくらいのちょっと速度を落とすような形でもってそこを通り過ぎていくんですが、そこの哀愁というものはもう非常に色の濃いものがありましたね。で、それを見ました時にね、まあここの舞台に出てる人たちは歴史の一瞬が過ぎてしまえば、まあそれもほんのわずか数か年の後にはみんな死んでしまうと。義経はじめ弁慶も、そして四天王も、富樫も責任を問われて死ななければならない。そうするとこの舞台に登場している人間は全て死ななきゃならない。その中でもこれだけ男たちが協力して義経を救おうとするけど、結局無駄な努力になるっていう歴史のアイロニーをね、つまり義経が一心で背負っているという事態が非常に梅幸の義経で鮮明になりました。それを思うとですね、方眼びいきという言葉はこういうことを言うのだなっていうことが非常によくわかるような気がいたします。まあ源義経のという人の人生、そしてそこから生まれた伝説、そして今またその方眼びいきとして大衆の中に広まったある種の感情についてお話をしましたが、まあそれはさまざまな経路を経ましてね、一つの日本の英雄伝説の一つのタイプを作り上げただろうと。最後に一つだけ付け加えておきたいのは、先ほど最初に申し上げました三大名作、菅原伝授天皇の鏡、義経千本桜、そして奏本忠臣蔵という三つの作品の主人公、源義経、菅原道真、源義経、そして大星由良之助という三人はいずれも悲劇の主人公であるばかりでなく、それはある意味ではこの世の中に恨みをね残して、 死んでいった人たちだということですね。決して幸せな死に方では無論ないし、ある種社会に対する批判を持って死んでいっていったということが大事だと思うんですね。で、そしてそれはある意味で英雄の条件なんではないだろうか、日本人はそういう英雄が好きなんではないんだろうかという気がいたします。どうもありがとうございました。